テサロニケの手紙の最終回第一テサロニケの最終回ですね、神があなた方に望んでおられることということで共に覚えたいんですけれども、私たちはこのままでイエス様と同じ神の子供とされている、神の子供とされているということは本当に天地万物の創造主の子供とされている。それはどっかですね、大きな国のですね、王家の王子、王女であるよりはるかにすごいことだ。ところが私たちはどっかでですね、古い奴隷根性が抜けない。奴隷根性というのは何かというと、被害者意識になったりですね、脅しの力で動いてしまう。主体的に動くことができないということですね。先日、天に召されたネルソン・マンデラさんがですね、こんな話がありましたけれども、牢獄の中で白人の看守たちから尊敬されてたっていうんですね。それは彼が本当に神の子、光の子供としての誇りを持って生きていたからではないでしょうか。それは決して強がるっていうことではない。自分の弱さ、愚かさを正直に認めながらなお、全く卑屈になることなく自由な心で人の助けを受けられた、そんなことかなと思います。五章の始めでですね、兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについてあなた方は私たちに書いてもらう必要はありません。何の話をしているかというと、4章の15節にありました、主が再び来られる時ということですね。主が再び来られる、主の再臨の時。どうして再臨というかというと、クリスマスというのは初臨というんですね。クリスマスは2000年前にイエス様が救い主として来てくださった、もう一度来られる。その時にこの世界からあらゆる争いがなくなる、不条理がなくなる、それが主の再臨なんです。それがいつかについて、どんな時かについては分からなくていいんだということを実はイエス様は言っておられる。このいつなのか、どういう時かというのは、これは覚えておいたらいいギリシャ語があるんですね。一番最初はいつっていうのはクロノス、どういう時っていうのはカイロス。クロノスっていうのはですね、時に関しての数量的な面で、クロノロジーとか年代記とかいうふうに訳される言葉ね。だからこう直線的にこの次はこういう、この次はっていうふうに並べられる時の観念がクロノス。カイロスっていうのはタイミングですとか質的な面、本当に今この時、一度限りの時っていう時にカイロスっていうんですけども、この二つの言葉を使いながら主がどのようなタイミングで来られるのか、いつ来られるのか、それは知らなくてもいいんだということを言っている。ただ同時にそれは間近なことなんだということを言っている。それが間近っていうのはね、私たち直線的に考えるともう2000年も経ってるのに間近も下手くれもないだろうね。それは、ね、私たちの時の観念からするとそうなんですけれども、神の時の観念から見たら千年一日の今年って、これは聖書の言葉ですね。でしかもここに書いてあるですね、主が再び来られる時っていうのは厳密に言うとですね、主のパルーシア、現れの時って書いてある。現れっていうのは王としての現れ。昔ですね、ローマ皇帝っていうのがね、ローマ領って非常に広かった、ね、でいろんなところ、ローマの植民地ってのがあった。 フィリピンもその植民地の一つですけども、その町にね、いろいろと混乱がある。でも王が来てその町の秩序を正してくれるときに町に平和が回復される。だから王の現れっていうのは町にとって望みの時でも、同時にそこでですね、若者側にですね、勝手なことをしている人にとっては滅びの時になる。で、そういうイメージで主が再び現れるということを言ってるんですね。イエス様がですね、40日間あの弟子たちの間に現れて、そして、天に引き上げられた。でもその時にですね、弟子たちは本当にイエス様が間もなく来て、そして世界がキリストにある平和で完成するっていうことをずっと待ち望んでいた。テサロニケの手紙の背景としてですね、多くの人々が本当に主が再び来られるのが間近であるっていう期待の中でですね、ちょっと間違った教えもあるということでですね、この手紙が書かれている。とにかく主の現れっていうのは実は2つの面があるんだっていうことなんですね。ずっと今まで旧約聖書の中で預言書を見てきました。特にアモス書以降の預言書の中でですね、主の現れっていうことは恐ろしい裁きの時であるって書いてあります。確かにそうなんです。で、そのことがこの5章2節で、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているから、強盗が夜やってくる、だから目を覚ましていなさい。それと同じように主の現れっていうことは主を信じてない人にとってはですね、恐ろしい時になるんだよ。そのことがここでですね、3節で、人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかる。実はここにですね、当時の政治状況に対するパウロの懸念というか批判があったと思われます。このパウロが手紙を書いている時代というのは歴史上まれに見るですね、平和な繁栄した時だったんです。ローマ帝国はね、イエス様がお生まれになるちょっと前にアウグスト、皇帝アウグストの下でこうすごい秩序を回復するわけですね。アウグスト以来ですね、約200年間の時代をですね、パクスロマーナというローマの平和、皇帝の下で、ね、皇帝の権威の下で人々が秩序を保ち平和が保たれている。ローマの皇帝陛下のおかげで我々の平和があるんだ、ローマ皇帝陛下のおかげで我々は安全なんだって言っている。そういう中でそんな平和なんかね、いつ壊れるか分かんないもんなんだよっていうことを実はパウロは言ってるんです。そして主が再びおいでになるときに明らかになることは、本当の王はどなたなのかっていうことなんですね。本当の王はローマ皇帝ではないんだ、本当の王はイエス・キリストなんだっていうことが明らかになる。本当の王を知らずにいた人はその時に、ね、キリストの現れを見てみんな驚いて、ああとんでもないことをしてしまったと後悔せざるを得ない。そういうことがここに書いてある。でもそれは同時にですね、3節にあるようにちょうどですね、妊婦に産みの苦しみが望むようなもの、 それは、ね、逃れがたいっていうことなんですけれども、すべての人が逃れがたいっていうことなんですけれども、それは同時にですね、生みの苦しみなんです。皆さん、生みの苦しみってね、最近は出産ってほとんど病院で行われるんですけれども、僕なんか生まれた時はね、こう大変だったんです。産婆さんが来るか来ないかと言います。あ、産婆さんと言っちゃいけないのか、助産師さん、まあ、とにかくですね、僕が生まれた時に本当に母が死にそうになった、そういう時代がずっと続いたんです。とにかく生みの苦しみっていうのは、ね、命がけだった。でもその後にすごい喜びがある。だから主が現れる時っていうのは、信仰者にとっては生みの苦しみ、その前にいろいろとあるけども、それを通して新しい時代が始まるんだよっていうことなんです。そのことが4節ですね。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方はすでに暗闇から光の中に移されている。あなた方は新しい神の国の中に移されている。だから主が現れた時に、それがまるで強盗が来るかのように怯える必要はない。そうじゃなくて、それは私たちにとって喜びの時となるんだということを言っている。いつかどういう時かっていうのは分からない。それは分からなくてもいい。その時に本当に私たちが喜んでいられるようにっていうことを意識しなさい。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは闇や夜や暗闇のものではない。光の子供、昼の子供、よくね、 CS の暗証聖句でね、あなたは光の子供ね、ご老人になって、いやもう僕は子供じゃないんだけどってそういう聞き方をしてはいけません。みんな光の子供なんです、ね、80歳になっても光の子供ですこう子供っていうのは立場を指してるわけですね。私たちはこの全世界の創造主のかけがえのないこの立場が与えられているっていうことなんです。私たちはこのままでイエス様の妹弟とされているんだ。私たちはもうすでに暗闇から光の中に移されているんだ。暗闇の支配から光の支配の中に移されているんだ。その自覚を持って生きようよってこと。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うから。他の人々のように眠っていないで、じゃあクリスチャンになったら徹夜祈祷ばっかりしなきゃいけないのかそういう話ではないですね。眠るっていうことは道徳的に盲目になるっていう話をされている。やっぱりこの世の不道徳っていうのは知らないうちに私たちに入り込んでくるんです。私たちは、ね、道徳的に盲目になってはいけない。また同時にですね、神様の救いが来ているんだっていうことを忘れて 絶望的になってもいけない。八節、しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みの兜と救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。この胸当てだとか兜という言葉はですね、イザヤ書59章の16節17節あたりから取ってきている言葉ですけれども、主は義を鎧のように着て救いの兜を頭にかぶっているという表現があるんですけれども、主の義が鎧、そして主の義っていうことは主の真実、主の真実が私たちを救ってくれるんだということを信じるというのは信仰なんですね。主の真実を信じるってことは主の愛を信じる。信仰と愛の胸当てっていうのはあくまでも主の真実と主の愛に対する応答として、それを思いながら信仰と愛の胸当てをいつもですね、確信しながら生きるということですね。それと同時にですね、救いの兜がですね、ここでは救いの望みの兜ってなっています。救いの望みの兜っていうのは、私たち今生きている中で現実的にはなお不条理、嫌なこと、争い、ね、思いがけないことがいつもあるからです。でも私たちはすでに望みによって救われているんだ。救いを理解するときにいつも2つの時間を私たちはいつも意識している必要がある。それは私たちはすでに神の子供とされている、すでに救われているということと、まだ完成してないということ、まだ神の国は完成してないということ。もうとまだ、ね、これ英語の方が書いてある Not yet、 一方で Already、 この2つを理解しているかしていないかで聖書の理解がガラッと変わっちゃう。だからね、誤解してる人はこう教会に来てね、こうイエス様信じて救われたんですよ、救われたんです、本当にハレルヤって、ね、1ヶ月ぐらい喜んでて、でそのうちですね、救われたって喜んでたけど何も変わってはいないなって、で教会離れていく人がいるって言うんだよね。それは残念ながら根本的なことを理解してないんです。私たちはなんで神の子供とされたかっていうと、ね、本当に王様はね、子供を甘やかしちゃいけないですね。王様の子供とされたっていうことは、この世の困難の中でね、さまざまな不条理があったら真っ先にですね、出かけてって、その不条理のただ中で問題を解決するために私たちは神の子供とされてるんですよ。ノブレス・オブリージュって言葉がありますけれども、貴族の責任っていうのがあるんですよ。で、なんで私たちに苦しみがあるのかというと、ね、世の中には苦しみがあるんです。あなただけが何の問題も受けずに生きてるとしたら、それはあなたの生き方がひょっとしたら身勝手かもしれない。この世に苦しみがあるってことは、私たちはこの世の苦しみを担うものとして召されているんだ。ひょっとしてあなたが苦しむ分だけ周りの人がちょっと安心してるかもしれない。とにかく救われたっていうことをですね、これからの人生楽に生きられるって思ったらとんでもない話です。でも私たちはすでに救われている、すでに神の子供とされているから、だから私たちが出会う困難はすべて益に変えられるし、どんな困難の中でも私たちの望みを持っていられる、それが 聖書の言うところの救いなんです。そのことをいつでも覚えて生きていなさいっていうこと。そしてだから11節ですから、あなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいっていうのはどういうことか。私たち日本のカルチャーの中でね、まあこう小さい時からね、なんか互いにダメなところをですね指摘し合って、それを克服するっていうことで成長するんだっていう訓練を受けてんですよね。どうですか皆さん、ね、なんか学校の中でもね、先生は間違いを指摘してくれる、で指摘された間違いを喜んで、そしてそれを克服していきましょう。でもね、これはちょっと気をつけなきゃいけないところなんですね。私たちそういう修練を受けてるからさ、教会っていうのもそう、互いに励まし合ってですね、そうやって指摘し合ってですね、より完璧に近づく集団っていう感じになるとですね、私たちみんなそれぞれですね、セルフイメージ低いところがあるので、指摘されたらどういう気持ちになるかっていうと、あなたはそのままじゃダメっていうね、メッセージとして受け取ってしまうんですよ。どうですか皆さん、そのままのあなたはダメです。これ励ましにならない。教会で何よりも大切にすべきことは何かというと、私たちがキリストにあってすでに新しくされているんだ、すでに神の子供とされているんだ、そして私の完成はもう保証されているんだということを繰り返し語ることなんです。これが語らないとね、よその宗教集団と何も変わりはしないですよ、ね、早起き会だとかいろんなありますけど、倫理だとか実践倫理だとかなんか知らない、いろんなあります。とにかくですね、互いの徳を成長しましょう。そうじゃないんですよ。私たちはキリストにあってすでに新しくされているんだというと有名な言葉があるんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。先ほどみんなで一緒に、ね、歌った曲ですけども、この箇所はどこにあるでしょうか。誰でもキリストのうちにあるなら、言える人言ってみましょう。はい、聖書の箇所、ね、ごめんなさいね、嫌味で言うわけじゃないんですけれども、これぐらい開けるようになっているようね。コリント第の手紙5章の17節ですね。コリント第の手紙5章17節です。これは本当にね、暗唱聖句、ね、聖書の箇所も言えるようになっておく。コリント第の手紙5章17節、暗唱してる人は一緒に言ってみます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるなら、イエス様を主と告白している人は皆、誰でもキリストのうちにあるんですよ。その人は新しく作られたものだ。いや、イエス様死にたら急にですね、美男美女に変わるとかさ、性格がカラッと変わるとかいう話じゃないんです。そうじゃなくて、さっき言ったようにね、私たちは暗闇の圧政から解放されて、このままで、ね、もう世界の創造主のかけがえのない子供とされたっていう立場の変化、これが新しく作られたものっていうことなんですよ。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私はすでに新しい時代に住んでいるんだ。もう私たちの目の前には神の国の完成がもう見えてるんだっていうことなんです。だから 人間的な標準で人を測るなって、人間的な標準で人を測るっていうことはね、何度言ったら分かるの、あなたはどうしてあなたのその悪い癖治らないの、人間的な標準。そうじゃなくて、もう私たちは神の子供で、もう完成が保証されているんだ、私たちはね、完成途上にあるんだっていうふうに互いを見るってこと。いわゆる天国に行ったらもうみんな輝いて見えるんだ、それをイメージしながらお互いをかけがえのないものとして見ていこうっていうことなんです。それが徳を高め合うっていうことかなと思います。足りない部分を切磋琢磨するっていう以上に、あなたのそのままが大好きなんだっていうメッセージをいつも発し続ける。その結果として、ああ愛されているんだから、もっと愛されているにふさわしいものとして頑張ってみようかなっていう気持ちを起こす、そのような生き方でありたい。そしてでもね、それでもやっぱり何らかの指導が必要だということで、5章12節13節が出てくる。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めの上に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。テサロニケの教会の一つの問題はですね、あまりにも短期間に生まれたために、指導者の訓練が十分に行き渡っていなかった。でもパウロが言ってるのはね、もうちょっとマシな指導者がいないかななんていうんじゃなくて、神があなたの教会に立ててくださった指導者として受け止めて尊敬しなさいっていうこと。でその上で14節、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。気ままなものっていうのは、この厳密度、権威に服従しないもの、また意訳すると怠け者、レイジーと意訳することができる。それはですね、神様から与えられているこの世界での責任を自覚してない人を指していることなんですね。テサロニケの教会は素晴らしい、ね、兄弟愛に満ちた教会だったんですけども、残念ながら兄弟愛にぶら下がってる人が多かった、ね、働かずに教会での食事にありつこうとする人がいた。そういう人に対して戒めがやっぱり必要だよね。また小心なもの、それはすぐ怯えてしまってやるべきことができなくなってしまう、そういう人を励ます必要がある。弱いものっていうのは肉体精神的に弱い人が確かにいる。そういう人には助けが必要だ。でもこれらすべてをまとめるように、すべての人に対して寛容でありなさい、すべての人に対して寛容でありなさいっていうのはね、すべての人を見るときに、どうして本当にいつまでたってもダメなんだよってんじゃなくて、すべての人に対して寛容でありなさいっていうのは、人それぞれの事情があるんだ、人それぞれの成長段階があるんだ、人それぞれのね、やっぱ家庭で傷ついている、そのためになかなかこう敏感すぎたり傷つきやすすぎたりなんかする人がいる、だから寛容でありなさいっていうことですね。 そして誰も悪を思って悪に報いないように気をつける。当然ながら私たち教会の中では悪を思って悪に報いてはいけない。お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。互いに本当にこれはその人にとって益になることをお互いの間でするってこと。テサロニケの手紙で強調されているのはお互いの間で善を行う、お互いに愛し合う、そしてこの互いの間の愛が外に向かってあふれ出るようにということをパウロは強調しています。そして私たちはお互いに愛し合う中で一緒に成長していくんだ。そういう中でですね、主の現れを待ち望む者としての生き方が書いてある。それが16節から22節。16節から22節は非常にですね、暗唱しやすい箇所として出てくる。これはできたら来年の暗唱聖句にしたらいいなと思って、まあ、とにかく16節から22節。主の現れ、パルシアを待ち望む者たちの生き方、それがですね、16節から18節は特に有名ですが、これ一緒に読んでみましょうか。16節から18節、ね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神があなた方に望んでおられることっていうのをね、分かりやすく言うと御心ですよね。よく教会に来るとね、主の御心はどこにあるんでしょうかとかね、進路で悩んだ時、主の御心はどこにあるんでしょうかとこうよく悩まれる。ここに正解が書いてある。主の御心は、ね、あなたがこちらから今から右に行くか左に行くかっていう以前に、今ここで今置かれているところでいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝するってこと。これをやってると、ね、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝するっていう生き方をやっていると、黙ってたって道が開かれてくるんです。それはブツブツ言いながら、うん、なんでこんなことになるわとこう、ね、つぶやきながら生きてると道が開かれない。で、そうは言ってもですね、こうすべて、いや、いつも喜んでいなさいと、こういつも喜んでいなさい、これはいつでも喜んでいなさいと、こういつでもの部分が強調されてんだよ。もう最初ね、いつでも喜んでいなさい、ああこれはいい言葉だなと思ったんです。そのうちですね、そんなちょっと非現実的だなと思ってきた。こんな能天気なことをやってられるか。いつでも喜ぶ。でもね、ある時僕気づいたんですよ。それは色と嫌な目に遭いながらですね、詩篇の祈りがとても身近に迫ってきた。詩篇の祈りっていうのは僕もいろいろと本の中でですね、暗い祈りを選んで解説したりなんかしてますけれども、詩篇の祈りの中には本当にですね、こう怒り、悲しみ、不安、もうマイナスの感情をね、こう自由に訴える祈りに満ちてるんですよ。そういう中で僕は自分のマイナスの感情をそのままですね、こう神様に訴えてもいいんだっていうことがすごくね、本当に腹の底に落ちてきたんです。それまではね、この僕の感じ方がおかしいんじゃないかと思ってたんです。なんでこんなことで怒ってしまうんだろう、なんでこんなことで不安になってしまうんだろう。でもね、その気持ちを優しく受け止められるようになったときに、いつも喜んでいなさいっていうことがよくわかるようになってきた。 なぜなら喜びっていうのは、ね、悲しみの対極にある感情ではないんです。古典落語なんかそうですけどもね、悲しい話、じわーっとくる話をすると後で喜びが湧いてくるんです。実は喜びと悲しみってのはセットになってるんです。喜びの対極にあるのは何だと思いますか？喜びの対極にあるのは皮肉です。無感動です。こう日本はね、この皮肉の感情が結構ね強いって言うんですね。どうして一緒にいたですね、音楽家がですね、まあ、ちょっと四国なんて話すといけないんですけど、まあ、とにかく松山に帰ってですね、そして演奏なんかやってる時にですね、なんかすごいショックを受けたって言うんだよね。ドイツで演奏したらね、下手な演奏でもみんな喜んでくれる。ところがその田舎に行くとですね、なんかやたらですね、その音楽会の後で批評があるって言うんですね。で、賢そうな人はですね、ああこの音楽会ででもここのとこは狂ってたよねとか、ここのとこはこうだったよねとかね、批評できるのをね教養人の印としてるみたいなところがある。それは気をつけなきゃいけない皮肉な心なんです。もうちょっといいものはいいって感動できたらいいのに、上げ足を取るようにここが足りない。日本人はそうやって訓練されてんだ。本当にもうちょっと素直にいろんないいことを発見して喜べる。そして何よりも私たちが喜べる理由っていうのは、私たちはすでにキリストにあって新しい創造物として見られているってことなんです。私たちはもうすでに光の子供とされてて、この世で私たちが試練を受けるのは、それは私たちがキリスト、私たちのうちにキリストが形作られるための神様の愛の無知なんだ。もうすでに私は神の子供だからこそ試練に遭うんだ。そういうふうに考えていると、いつも喜ぶっていうことができる。ピリピ人の手紙では、いつも主にあって喜んでいなさい。主は近い。主の現れは近い。ここでは、あなた方は皆光の子供、昼の子供だ。だから、それを思うと喜んでいられるでしょうっていうことなんです。絶えず祈りなさいっていうのはね、いつでもどこでも本当にイエス様のことを思い起こしながら生きるっていうことです。昔こういう研究があった。絶えず祈りなさいと言っても絶えず祈るっていうことはできないよな。で、東方教会の歴史の中でですね、こういうふうな祈りを生み出した。ジーザスプレイヤーってなんですけども、イエスの皆による祈り、呼吸に合わせて祈ることができるようになったら、ね、みんな呼吸しないことないんだから、ね、呼吸に合わせて祈ることができるようになったら、無意識のうちにいつでも祈りが自分の中に起きてくるな。で、ジーザスプレイヤー、イエスキリスト神の御子、この私を憐れんでください。イエスキリスト神の御子、この私を憐れんでください。イエスキリスト神の御子、この私を憐れんでください。どうも日本語はちょっと長くなりすぎるんですが、とにかくイエスキリスト神の御子、この私を憐れんでください。本当に呼吸に合わせてイエス様の皆を呼ぶ、その時に無意識のうちに自分の中で祈りが起きてるってことがいいことかなと思います。もっと具体的にはですね、先ほど黙想の中で読んだピリピ人の手紙の4章の6節7節にはこう書いてある。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。 願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。困ったという前に祈ったらいいんだよ。祈るときには何よりも感謝を持って捧げる祈りと願いによって願い事を語っていくといいんだよ。あなたの祈りの中にいつも感謝があるかということ、実は感謝できる理由はいつでもどこでもあるんだ。
神様なんでいつもこうなっちゃうんですか
っていうんじゃなくてね、やっぱりそういうふうに祈る時も必要なんですけども、何よりもそこに感謝が伴っていると、感謝っていうのはあなた方の願い事が天に届く翼だって言うんです。感謝は翼になってあなた方の願い事を天の父なる神に届けてくれる。そして私たちが感謝できる秘訣っていうのはどこにあるか、あなたの目がどこに向かっているか。私たちあれね、この世の中にいつも嫌なことがたくさんあるんですよ、ね、いつも嫌なことを見ながらどうしてこうなんだと怒りながら生きるのか、それとも神様はこの世界の中にすでに新しいことを始めてくださってる、その始めてくださってる新しいことに目を留めながら生きるか、それによって感謝が生まれるかどうかっていうのが変わってくるんです。だから先ほどのピリピ人の手紙の4章の8節ではこう書いてある。ピリピ4章8節にはこう書いてあるね。すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。感謝の心が湧いてこないのはあなたの目の向けどころがひょっとしたら暗い方法ばっかり見てないかっていうことなんです。とにかくいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これこそが御心なんです。そしてその上で19節から22節は聖霊の働きに関することがですね、書いてあります。これは全部聖霊の働きに関することなんです。まず出てくるのは御霊を消してはなりません。多くの英語訳は Do not quench the spirit。 消すっていうのはですね、ランプの火を消すように、ね、当時の明かりっていうのはみんな油にちょっとね芯をつけてこう灯すっていうランプの火。私たちは知らないうちにですね、聖霊様の働きを消してしまうことがある。この前福音寺関東南地区の修行会でですね、長老派教会の有名な長老牧師村瀬先生っていう方をお招きしたんですね。その先生が本当に謙遜な先生で面白いことを語っておられた。村瀬先生は一番最初ですね、こう信仰に導かれた時に非常に激しいカリスマ系の教会に行ったそうですね。そしたらそこのところで、ね、威厳というのがあるんです。威厳とこう急にですね、恍惚状態になってこう私たちが普段喋らない言葉を喋る、その威厳の訓練会があったってね。威厳というのは賜物って書いてあるのにどうしてみんなが話せなきゃいけないんだってね、そこに非常に腹を立ててですね、今度はそういうですね、聖霊の特別現象について語らないですね、まあ、カルバン派の教会って結構おとなしい教会が多いんですけど、そういう教会の牧師になっていくんですね。で、こう聖霊聖霊って言うとですね、いや聖霊ってのはそういうもんじゃないんだ、そういうもんじゃないんだ、そういうもんじゃないんだと言いながらですね、やってるうちにだんだんだんだんですね、教会も息苦しくなり、自分の生活も息苦しくなりですね、 教会がついにですね、このまま先生困るなって言ってですね、実はその村瀬先生を聖地旅行に送り出してくださったそうですね。で、村瀬先生はですね、ガリラヤ湖のほとりに立った時になんかふと目覚めた。聖霊の働きってのはこういうことなのかってふと気づいた。それは本当にこのままの自分が神の子供なんだなっていうのがじわーっとこう腹の底に落ちてきたんだそうです。それ以来ね、こう生きてることが楽しくなった。そしてなかなかわけのわかんない人のことも許せるようになってきた。で、本当にですね、こう聖霊の働きっていうのはそう、本当にこのままの自分が愛されているんだ、神の子供とされているんだ、そしてこの教会に来ている人みんな本当に神の子供なんだってこうね喜べるようになった。やっぱり本当に聖霊の働きっていうのは生きて体験できるものなんだなっていうことをですね、本当に分かるようになったということですね。とても謙遜な先生ですけども、まあ、当教会に2月16日に来てくださることになっておりますけども、ぜひご期待ください。私たち知らないうちにですね、聖霊の働きを、ね、理性とか理屈で割り切ってしまうところがある。でも聖霊は本当に生きて働いておられるんです。で、その聖霊の働きの中に特にですね、この時代ですね、パウロの時代大切にされたことに予言するっていうことがあった。特にですね、この時代はパウロの時代はまだ聖書が完成してない時ですから、さまざまなですね、神様からの特別な語りかけっていうのがあった。でもそういうその予言をないがしろにしてはいけないっていうのは、こう聖霊様の働きの印なんですね。で、そういう中でパウロはですね、でも予言について同時にここでですね、全てのことを見分けなさいって言ってる。実は21節はですね、ちょっと翻訳上はこれはね、全てのことを見分けなさいで丸にすべきだと思います。予言を大切にしなさい、しかし全てのことを見分けなさい。で、どうやって見分けるかというとですね、パウロはコリント14章で面白いことを言ってるんですね。コリント第一の手紙14章の29節から31節のところで予言の仕方について面白いことを書いてある。予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もし座席についている別の人に黙示または啓示が与えられたら、さっきの人は黙りなさい。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。これは当時の予言の仕方についてね、みんなが集まっているところで主から特別な語りかけがあった。その時にですね、当時の、ね、パウロが言っている予言って何かというと、その予言を通してですね、今ここで大切なことは何なんだっていうことが主がね、その予言の賜物を持っている人を通して示してくださる。今ここで必要なのは、こう私たちの教会に必要なのはこれなんだよなっていうことを語ってくれる人がいる。でもその時にですね、大切なのは一人だけが語っちゃいけないんだってことですね。二人か三人が語りなさい。そして誰かがそれって大丈夫っていうことが語られたときにね、もうそういう予言活動をもうなしにしましょうという査問委員会を開くんじゃなくて、そういう規則づくめにするんじゃなくて、えって首をかしげたら別の人がパッと立ってね、それを補足するような予言をしなさい。その時別の人が立ったら今まで喋ってた人はすぐ黙れって言うんですね。黙れって言うんじゃなくて、他の人が立ったら語ってる人はすぐ座りなさい。預言者の霊は預言者に従うからっていうこと言って、これってすごい原則なんですよ。私たちは何かの間違いがあった時にもう二度と間違いを起こさないためにはどうするかっていうことを考える。 そうじゃない。パウロが言ってるのはですね、誤った予言があったとしても別の人が別の予言をしたらいいんだよ。で、次から次と別の人が予言をしていったら、その誤った予言だって修正されるじゃないかっていうことを言ってるんです。ここで見られることは何かというと、御霊の自由っていうことはですね、御霊の自由を私たちは体験しようとしたら、なるべく規則は少なくしなきゃいけないんです。私たち日本人の悪いところ、何か問題が起こったら全部こう規則づくめしていくんです。教会でもそうですよ。どういう手順で決めたかとね、古い教会になるとですね、こう決め方の手順、どういうところで決めた、議事録はどうなってんのかと、まあそれは確かに大切なところがあるんだけども、それ以上に予言が予言によって修正されるのと同じようにね、人のどんなちょっと間違った言葉があったとしても、それを徳を高めるような別の表現によって、みんながよりね、会議に参加することによって、みんながよりですね、その場に参加することによって、教会の流れが自然のうちに修正されてくる。これが御霊の自由なんです。ところがしばしば私たちはそれを、御霊の自由をですね、規則で解決しようとする。また時にはですね、会期とか言ってですね、まあたまに会期も必要なことがあるんですけど、それは知らないうちに御霊を消すことになるんです。で、その上でですね、最後のセット、それは本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪でも避けなさい。これはセットなんですね。本当に良いものを固く守るっていうことと、悪はどんな悪でも避けるっていうことはセットなんです。悪はどんな悪でも避けるっていうことが行き過ぎるとですね、まあ、昔の教会で、ね、こういう時代があったと、こう何かね、目くじらと、このように毒するものが教会に入ってこないかって言ってね、とにかく教会は清いんだから、これダメ、あれダメ、あれダメ、こればかりはいけないんですね。確かにね、どんな悪でも避けるっていうことは大切なんですけども、それ以上に大切なのは本当に良いものを固く守るっていうことなんです。パウロはこのテサロニケの手紙で、ね、繰り返しというのは、あなた方のすでに神様は新しいことが始まっている、あなた方はすでに神の民となっている、神の民として本当にあなた方は互いに愛し合っているよね、キリストが再び現れるのを待ち望んでいるよね、あなた方のうちにある良いものを伸ばしなさいと。私の教会においてはもう、私の教会にある良いものを伸ばすんです。当然ながら悪いものは避ける必要がありますけれども、良いものを固く守るっていうこととセットに、悪いものを避けるっていうことがないと、教会は息苦しい集会になります。私たち全ての生活について言えることです。それが本当にですね、御霊を消さないっていうことは、そういうことなのかなと思います。そして23節でですね、もうこれで終わりますけれども、平和の神ご自身が私たちを全く聖なるものとしてくださるようにっていうことを言う。で、その上で24節、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださる。これはとても大切な、私たちは自分の意思で信仰者になってるんじゃない、神に捉えられて神の民とされている。私たちのうちにすでに良い働きが始まっているんだ。そして神はそれを完成してくださるんだ。それを信じながら生きようねっていうことなんですね。私たちは知らないうちにですね、信仰生活っていうことを人間の努力で理解しがち。まあ私たちは当然この世で生きていく上でね、訓練しなきゃいけないことありますね。勉強しないと成績は悪いに決まってる、ね、真面目に仕事しないと結果は出ない、それは当たり前の話だ。だけどこの世の論理を神の国に持ち込んではいけないんです。神の国における救いの論理っていうのは、本当に全てが神様から始まるんです。全てが神様が完成してくださるんです。だからこの世の論理じゃなくて、神の国の論理において、救いの論理において何も大切なのは、いつも喜び、絶えず祈り、全てのことについて感謝する、 そして御霊を消さない、聖霊様の生きた働きを認めるってこと、私たちの交わりのただ中に聖霊様が生きて働いておられるんです。間違いがあっても聖霊様が正してくれるんです。それを信じながら歩む。その結果として出てくるのが26節、すべての兄弟たち聖なる口づけを持って挨拶をする。なかなか日本ではね、聖なる口づけっていうのはできないですね。こうよくね、テレビなんか皆さん見るでしょ、こうね、アラブ世界なんかでもね、聖なる口づけをこうやってね、男同士でもやるよね。あのこうホーリーキス、これはね、日本でそう言っても、こう日本のカルチャーの中でホーリーキスなんてやるとですね、来週から来なくなる可能性があるのでそれをどうやってこう体で表現するのかって考えてみたらいいよね。やっぱそれは要するに基本的にお互いを喜んでるよ、私はあなたがいて幸せだよっていうことをね、教会では本当に表す必要があります。特に礼拝の最後にですね、ホーリーキス、どうやって表現するのかちょっと考えてみたいんですけれども、とにかくですね、互いを喜ぶっていうことを本当に実践していきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当にあなたは私たちのうちに新しいことを始めてくださいました。私たちはすでにこのままで神の子供です。私たちはすでに新しい創造とされています。どうか互いを人間的な見方で測ることがないように守ってください。あなたがこの私の群れのうちに始めてくださっている新しいものを築き、また私たちの生活のうちに始めてくださっている新しいことに気づきながら喜び成長していくことができるよう導いてください。あなたが共にいて、これからの私たちのこの歩みを導いてください。それぞれのうちにさまざまな信念があるかもしれません。でも私たちはすでに新しくされているんだということを、いつでもどこでも心に留めながら生きることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。